どうもこんばんは、高橋ふむみでございます。6月ということで、だんだんね、暑くなってきましたけどもですね。まあ、勝手に聞きやがれ、いろいろ先取りするということでですね。今日は、真夏になる前からですね、ちょっと皆さんに、ちょっと寒い思いをしていただこうかなと思ってね。素敵なゲストが来てますんで、お楽しみということで、張り切っていってみたいと思いますよ。そんじゃ行ってみましょう、高橋ふむみの、勝手に聞きやがれ。
この番組はあなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたします。
私看護師をしてるんですけども、日本の病院である程度経験を積んだ後、青年海外協力隊というものに参加して、2年半東アフリカのタンザニアという国に住んでいたんです。もちろん病院でも働いていたんですが、当時現地では呪術を使った治療方法っていうのも一緒に使われていたんです。私そのことを知って、あ、すごい、呪術っていうのが存在するんだ、ということで興味を持って、もっと呪術について知りたいと思ったので、ある期間、呪術師の家に居候になりながら、その呪術というものを見させてもらっていたんです。そんなある日、私ちょっとスランプに陥りまして、このまま、この研究しててもいいのかなーなんて思っていたとき、現地の友達が、ねえ、水香最近元気ないじゃん。うちの村に遊びに来る？そう声をかけてくれたんです。気分転換をしたかったので、私もその誘いに乗って、その子の村の方に遊びに行くことになったんです。その村っていうのは、私がいた村から、バイクに乗って15分ほどオフロードを走ったところにある村でした。その村に着くと、村の人たちすごい歓迎してくれて、どうしてこの国に来たの？何をしてるの？いろいろ聞いてくれたんです。私そこで、まあ私看護師をしてるんですけど、呪術を使った伝統医療に興味があって、今、いろんな人の呪術を見させてもらっているんです。そう説明すると、村の中の一人の方が、あ、ここにも呪術師いるよ、紹介するよ、そう声をかけてくれたんです。まあ、実は私、まあ、その時スランプに陥ってたので、あまり呪術について考えたくなかったんですが、せっかくの誘いだったので、あ、じゃあお願いします、と言って、呪術師を紹介してもらうことになったんです。その村の呪術師っていうのは、ムスリムの方で、男性の方でした。ムスリム特有のローブを羽織って、私を見るなり、その方も何しに来たんだ、いろいろ聞いてきたんです。その中で、さっき説明したように、いろいろ呪術を見させてもらっているんです、と説明すると、その呪術師、あ、じゃあいろいろ見せてあげるよ、と言って家の中に招待してくれたんです。その中では呪術に使う呪物だったり薬、そんなようなものを見せてくれたんです。だんだん気が良くなってきたのか、もっと知りたいならこの村に滞在するといいよ、そう言われた。でも私はちょっと滞在するのはいいかなと思ったので、丁寧にそれを断ったんです。すると、その呪術師まだ言うんです。あ、じゃあわかった。君のためにお守りを作ってあげるよ。私それを聞いて、あ、お守り作ってくれるなら じゃあお願いしますと言って作ってもらったんです。その呪術師が言われるように、部屋の奥に連れて行かれて、そこにはお香がいっぱい焚かれていて、煙くなっていたんですけど、その中で二人対峙するように座って、私の名前と私の父親の名前、母方の父の名前を聞いて、A4 の白い紙にそれを書いていくんです。そしてその中にコーランの一部のようなものを書いて、それを丁寧に3センチ四方の形に折り曲げていきました。そして最後、黒いガムテープのような、そういったもので、その白い紙をぐるぐる巻きにしたんです。これを持っておくといいよ。そう私に差し出してきました。それと同時に、お布施を出しなさい。そう言われたんです。私その時、ああ、しまったって思いました。あ、この人、私外国人だから、いろいろ教えたらお金くれる。そう思っていろいろ教えてくれてたんだ。このお守りも、お守りを作ればお金をくれる。そう思って作ってくれたんだ。少しがっかりしたんですが、まあ、作ってもらったものは仕方ないと思って、お金を渡してお守りを作ってもらったんです。このお守り、私まあ、お土産だな、なんて思って、日本に帰ってからも、階段だったりとか、まあ、イベントがあるときは身につけているんですけども、それを見た、少し霊感のある方が、私にこう言ったんです。松永さんって、なんか、オーラ、見えにくいですよね。急にそんなこと言われたんで、何のこと？詳しく話を聞いてみると、私の持っているこのお守り、このお守りのせいなのか、私の体中黒いテープがぐるぐる巻きにされている。そうその人は私を見ているそうです。そのお守りが今日も身につけております。ありがとうございました。
いやーもうってなわけで、いきなり始まっちゃいましたけど、本日のゲストはですね、怪談好き看護師ね、こういう肩書き。ではまあ僕の中ではもう怪談師と言っても過言ではない。ただ本人は、いやいや、ということだったので、ちょっと付け加えさせていただきましたけど、そういった経歴をお持ちの、松永瑞佳さんでございます。
はじめまして、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
お邪魔します。
いやありがとうございます。来ていただいて。
本当に誘っていただいて、本当にありがとうございます。
いやいや、もう早速ね、詐欺にあった話。怖いですね。
もう詐欺かなと思ったんですけど、意外と効力があるのかなと。
で、それ今ね、はい、僕の目の前に松永さん座ってんだけど、はい、今こう首から下げてんだけど、はい、これ大丈夫なんですかそれ。
大丈夫なんですかね。でも最後にその、見てくれた方が、うん、これ、壊れたりしたら逆に危ないんで気をつけてくださいねって言われました。
なんかさ、細い糸みたいなのでさ、それ切れちゃうんじゃないそれ。
よく言われます。
ちょっと大事にしないと怖いね。
そうですね。ちょっと大事にして壊れないようにしないとな。ね、
いやいやもう。
もう周りから見えないようにぐるぐる巻きにされてるんじゃないかっていうことでしたね。
何かそれでこう体体調悪いとか、そんなない。
まあそういったのは特にないですけど。
じゃ、とりあえず守ってはくれてるってことね。
そうですね、多分。
ああ、なるほどね。はい、いやいやいや、貴重なものを、はい、ありがとうございます、見せていただいて。
ありがとうございます。
皆さんね、これ見れないと思いますけど、残念ながらね。はい、まあなんか、こう、後で写真かなんかちょっと撮らせていただいて。
そうですね。はい、ね。
お見せできるようにしたいと思いますよ。はい、まあね、本当にもう最近大活躍で。
いや本当にありがたいことにいろいろ呼んでいただけることが増えて、
ね、イベントとかね、島田秀平さんの YouTube とか。
はい、見ていただく。
階段のシーハナとか。
あ、そうですね。
見ていただけましたかって、俺全部見てるから。は
い、すごい。
ね。
本当、高橋さんって階段お好きなんですね。
大好きですね。もう今まで出てる人もね、もう結構階段の人が。
そうですよね。
めっちゃ出てくれてるんで。
いや、その中でちょっと私なんか呼んでいただいて本当大丈夫かなと思ったんですけども。
まあ、まず綺麗ですからね、皆さん。お写真見るとわかると思うんですよね。ネットで検索すると出てきますけども。もうね、こんな、ね、看護師。今もね、なんかちょこちょこっとやられてるみたいで、看護師。はい。もう俺もね、結構入院するんだけどね、やっぱこんな綺麗な看護師さんだったらね、 もう入院生活も楽しいだろうにと思うんだけどね。
いやいやいや。
ねえ。
そうですかね。あ、でも結構看護師になったスパルタになるかもしれないですね。
あ、怖いんだ。でも俺結構な、そういうこう、きつくされるのが好きかもしれないしな。まあまあ、そんな話はとてもいいんだけど。本当ね、もう最近、先ほども言いましたけども、はい、活躍中でございまして、はい。これね、もうなかなか、紹介も難しくて。
そうですよね。
ね、ご本人的には、はい、そんな怪談師なんてそんな恐れ多くって、なんて言うけど、なんかね、怪談のコンテストとかも出られてるし。
そうですね。
ね、イベントもガンガン出てるし。そしたらもういいんじゃない？怪談師で。
読んでもらっていいんですかね。
うん、いいと思いますよ。
本当に恐れ多すぎて。
いやいやいや、もう、僕の後はやっぱ綺麗から入ってますからね。いやいや、本当に。またね、この話が、まあ、怪談なんでしょうけども、まあ、俺の解釈からすると、はい、割とこう、なんか超常現象に近いのもあるじゃないですか。
う
ん、
そうですね。
ね、さっきおっしゃってた呪術。はいはい、ね。これ、呪術の弟子になって、はい、なんかこれ、習ったんですか？
あ、いろいろ、呪術師も、うん、薬草とかを使ったりして、呪術を作ったりするんですけども。
ひょうたんに入れるんでしょ？
あ、そうです、そうです、ね、うん、そういったのを教えてはもらって、たりはしてますね、うん。
ね。
あとこういう時はこういうおまじないとか、うんうん、まあそういったのは聞いたりはしてるんですけども、うん、基本向こうの呪術師の方は自分に精霊を宿らせながら治療に当たっていくっていうのが基本なので、
うん
ね、うん、私はちょっと精霊をつけていないので、
それ宿らせられないの？口回ってないけど。松永さんは。
そうですね。
それは難しいんだな、ここ。
ここはまた体質とか。まあ、あるんじゃないかなとは思いますけどね。ね、
まあ、まあ、海外ね、はい、アフリカでしたっけ。
はい。
やっぱもう、環境がね、やっぱり日本とは違うし。はい、
そうなんです、ね。
だから、なんだろうな、でも結果的には、呪術っていうか、うん、まあ、どっか怪我して折れたとかそういうんじゃなくて、はい、まあ、なんか内面を、うん、なんていうのかな、精神的な部分ですよね。はい、例えば家庭環境だとか、はい、人間関係とか、うん、そういうのを含めてちょっと病気チックになる人を治すって感じなのかな？
うん、そうですね。ね、割とね。まあ、やっぱり病院でかかる病気っていうのはもう体に特化してっていうところでの病気を治療する場所っていう点ではあるので、うんうん、まあ、呪術師ってなると、まあ、体だけじゃなくて、その人の精神だったり、家庭環境とか、
ね。そういう感じだよね。
環境に合わせたその人の症状を見ていって、うん、それに合わせて、どんどん治療していくっていう感じで。うん、ね、その病院だとやっぱり、もうこの病気も治療できないよって思ったら見放しちゃうことが多い、うん、見放すという言い方もあれですけども、ちょっと治療が難しいかもって言った場合も、うん、やっぱり呪術師はずっとこう付き添って、うん、こういう治療がいい、こういうあれをやってみようとか、うん、そういったので、こう患者さんとは関わっていくので、うん、そういった部分ではなんかやっぱ西洋医療とは違う部分で、うん、まあ現地の人たちの支えになってるんじゃないかなっていうのは、すごく思いましたね。ね、
だから病院でその先生がちょっと手に負えない、から、はい、呪術師のとこ行けって言うんでしょ？
そうなんですよ。
詳しいでしょ？
現地の人がですね、言いますからね、あそこの呪術師の方が効くよって言って。
ね、うん、ね、うん、知ってる、知ってる。松永さんから聞いたよ。松永さんっていう人から。うん、詳しいでしょ？
すごいですね。
ちゃんと見てから。
いや、ありがたいですね。ね、嬉しいです。
俺特にやっぱゾンバの話とか好きなんだよね。チンコの話ね。チンコいいんだよね、チンコ。
大丈夫ですか？
大丈夫。そう。あれも面白いよね。
男性器が取られちゃうっていう。
そう、カメレオンにね。
はい、あれもなかなか
天井にくっついちゃうんだよね。
そうなんですよ。本気で取るっていう。
ねえ。それはなんかYouTube からが載ってるよね、きっとね。
はい、そうです。
皆さん探してみてください。
はい、島田秀平さんのところへお話しさせてもらってるので。
お階段巡りで話したやつだ。
はい、そうですね。
ねえ。
ぜひ聞いてほしいです、
ね。いや、本当にね、なんていうのかな。階段とかも不思議。なんとも言えないね、結末の話が多いよね、松永さんの。
ね、なので、うん、日本の階段ジャンキーな方々にはちょっと受け入れにくいんじゃないかなっていうふうには自分では思っていて。
ただ、あれじゃないの、うん、あんまりそういうイベントとか出ても、
はい、
ネタ被らないよね。
ですね。
ね。
それは被らないですね。ね、確かに。
だって松永さんみたいな話する人いないもんね。
そうですね。ありがたいことになのか。ね、
いや、だから、そこは、なんか狙い目じゃないの。
ああ、そうですね。
狙い目じゃないのって俺が言うのもおかしいけど。
ニッチなところを攻めていくっていう感じ。
ね。だから多分引っ張りだこになってんじゃない。
ああ、そこで呼んでもらえてるんです
かね。だって別にね、情報を知らなくても、さっき言ったようにネタ被ることないから、はい、安全じゃないですか。です、ね、安全っていうか。ね、
そうですね、うん。心霊スポットに行って襲われたっていう話とかでもないですから ね。
松永さん自体って霊感あるんですか？
いやー、私は、うん、私自体そんなないと思うんですけど、うん、まあ、ちょっとあの影何みたいな、ま
あ、
そういったのは感じるかな。
それあるんだよ、それ。
あるんですか、ね、
それあるよ。俺全くないから。
本当ですか、
うん、ないんですよ。
でもやっぱり怪談はお好き。
大好きなんです。怪談とか超常現象とか。
ああ。
あの UFO とか。
それはどういったところに惹かれるんですか？
いや、もうなんだろうね。やっぱ子供の頃から、ときめくというか。
は
い、
ああ。
うん。まあ、ちょっと多分ね、世代が違うから。
はい。
テレビもね、番組違うと思うけど。もうなんか水曜スペシャルとかさ。
はい。
よくあったんですよね、はい。そういう怖い心霊写真特集とか。
はい。でも私もちっちゃい頃もそういうのが多かったので、うん、すごいそういうのは親しかったですね。うん、ちっちゃい頃から私も怪談大好きでした。
あ、そうなんだ。
はい。
いや、だからね、怖いけど子供の頃見ちゃうみたいな。で、ね、夜寝れなくなっちゃうみたいなね。
そう、わかります。
うん、でもその頃からだからね、はい、結構好きっすね。だから寝る前とか、YouTube の、まあ、誰かの怪談の話を、はい、まあ、映像見ないで音だけで聞きながら寝るとかね。
はい。
そういう残骸をするのが結構。
もう相当ですね。
相当相当。
すごいです。さすがです。
だからもう結構ね、ちょっと打ち合わせみたいな白谷とかね。
はい。
もう知り合いなんだけども。
さすが、
ね。いや、あいつも、あいつって失礼だね。あの方も、すごい、語りが、ちょっとまた独特な、
はい、
落語家みたいなね。
引きつけられますもんね。
うん、ああいう話し方するから、
はい、
いけんじゃねえなんて、偉そうに言ってたら行きましたけどね。
さすがです。
いえいえいえ。素晴
らしい。
まあ多分松永さんは間もなくもう、はい、それ一本で、多分、行くことになるのかなって。
行けますかね。
行けますよ。
行けたら嬉しいですけどね。うん、やっぱ階段好きなので、これが、うん、そうですね、仕事になったらもう
毎日。誰かこう、大好きな階段師の方とかいるんですか？
いや、でも私本当に怪談好きっていう
か、うん、話が好きってこと。
そうですね。はい。なので、
なるほど、
あ、この方の語りすごいなとか思いますけど、うん、この人一本みたいな、うん、そういったよりはもういろんな怪談楽しみたいっていう感じですね。
ちょっとこうリスナーが入ってんだね、まだまだ。
そうですね、そうですね。
そ
うなんですよ。それ
が抜けたらもう完璧なプロフェッショナルになるっていうね。
そうですね。そういうことですかね。
うん。
ちょっと頑張って。
でも十分ね、なんか朗読みたいなのもやったもんね。
そうなんですよ。
知ってるでしょ？
はい、もう素晴らしい。
そうそうそう、それも聞いた。うまいっていうかさ、まあうまいって失礼だけど、上手ですよね。上手って。それダメかな、そんな人。プロの人、その、なんか、非常に聞きやすい感じの語り口で。
ですね。
優しい感じで。
あ、嬉しいです。それこそ、うん、やっぱり怪談をお話しさせていただいて、うん、反応をいただくと、もうめちゃめちゃ嬉しくなりますね。
ね
え。やっぱり、そこがちょっとさらに語りの魅力だなと思っていて。
はい、
なんで、朗読とかでも、ちょっと工夫して読んで、あ、怖いって思ってもらったら、もう本当嬉しいなって思いますね。
素晴らしい。はい。ということで。
はい。
もう、時間になりました。早いですね。
もうあっという間ですね。
はい。まあ、この番組ね、ゲストの方に、リクエスト曲をお願いしてるんですよ。
はい、はい、はい。
何か、いいやつ。
そうですね。せっかく呼んでいただいたので、うん、ちょっとアフリカっていうところ で、
いいです、ね、
ちょっと一曲、ここでお願いしたいなと思うんですけども、うん、はい、これは、ドクター・ホセ・カミリオンという方の、はいはい、トゥポンゲ。っていう曲なんですけど、うん、はい、ボンゴ、スワヒリ語を使った、はい、東アフリカって、まあ、スワヒリ語っていう言葉を、はい、言語を話すんですけども、まあ、その言語を使った音楽っていうのを、ボンゴフレーバーって呼ぶんですけども、うん、まあ、それで、トゥポンゲ、一緒にボン、まあ、楽しもうぜ、みたいな感じの、すごく陽気な曲で、うん、私も大好きな曲なので。
わかりました。
お願いいたします。
ありがとうございます。はい。あと本も出されたそうで。
あ、そうですね。ね、そうだそうだ。あの、竹書房の、はい、あの、怪談文庫の方から、うん、あの、川、この番組にも、見、うん、にも出られた川名真理子さん。
うわー、真理子さん。
まあ、あとはもう、はい、西浦和さん。
はい、西浦さん。
もうすごいですよね。
レジェンドね。
はい。はい、あと、岩井島子さん。
あー、島子さん。
はい。そして最近、あの、もう、引っ張りだこのドクター、巻き出しさん。
あー、はいはいはいはい。
5人でですね、共著で、はい、実話怪談、今日の家族というものを、はい、強調で書かせていただきましたので。
売ってんですね。
はい。
皆さん買ってくださいもん。
はい。ぜひ。
必ずね。明日。はい、朝から。
ぜひ、本屋さん。
本屋さん行ってください。はい。はい。ということでね。はい。6月、マンスリーゲスト1回目ですけど、はい、また次回もね。
はい。
もうちょっと、あの、突っ込んだ話を聞かせてもらいますんで。
は
い、
ぜひ。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。じゃあ、リクエスト曲をおかけして、一旦お別れということで、松永瑞香さんでした。
ありがとうございました。
うつけるさまです。
はい、喫煙室のコーナーでございます。
こんばんは、しんねです。はい、よろしくお願いします。しんね
君、こんばんは。いやー、あれ、なんかしんね君ゲーム結構やってんのだっけ？
あ、ゲーム、あの、プレステ5を、うん。買って、ようやく、あの、引っ越ししたタイミングでちゃんと取り付けて、
うんうん。
もう、やりまくってますよ。
何やってんの？聞いてもわかんないと思うけど。
でも、わかりやすく言うと、うん、ゾンビ縛り。
へぇー。
なんか、ゾンビを、殺して、うん、なんぼのゲームばっかやってます。
なんか、よっぽどなんか、あんの？ストレス溜まってんの？
そこじゃないんですけど。あの、バイオハザードわかりますよね。
わ、うん、かるよ、それは。
あれを、やっぱりずっとやってみたくって、うん、で、今、その、プレステ5でも、うん、まあ、1からできるというか、リマスターでできるんですよ。
うん、
で、僕はその、高校生から、もうハードを立ってるんですよ。
うん、
スーファミで終わってるんで、
はい、
だからもう、そっから一気にプレステ5に飛んだんで、
うん、
もう楽しくてしょうがないですよ。
へー、
だから名作のバイオハザードを、やっぱやりたいという。
結構やっちゃうでしょ。
かなりやりますね。
時間も忘れるくらい。
で、やり込み要素って言って、うん、クリアして終わりじゃないんですよ。
うん、
今のゲームっていうのは。うんうん、そのなんか、伝説の武器を、これを集めたりとか、
うん、
こういう条件でクリアすると手に入りますよとかいっぱいあるんですよ。それやっちゃうんですよ。
だから何パターンもあるってことね。その、まあ、エンディングっていうか、
そうそう、やり込み要素ですよね。
それなんか攻略本とか買うのやっぱ。
買わないです。
お、すげえ。
あ、でもネットは見ますけどね。
ああ、
そうですね。
ちょっと見ちゃうんだね。
見ちゃいますね。うんうん、見ないと無理じゃないですか。
そうだよね。
あのね、ファミコンの世界じゃないですかね、やっぱね。
うん。
オープンワールドって言って、うん、ずっと広大な土地がもうどこ行ってもいいようになってるんで、
うん、
もうそれないと、どこ行っていいか分かんない時ありますから
ね。
オープンワールドね。
全くよく分かんないけど。
そう、だから、たまに今上げてるんですよ。こういうゲームやりましたよっていうの。
へー、
はい、ゾンビ。
ゾンビ縛りなん
ですね。ゾンビ縛り。もうゴールデンウィークなんかもう、多分、1000体ぐらい殺したんじゃないですか。
へぇー。1000
匹。
すごいね。
暗いですね。
暗いね。そういう。
暗いな。
まあまあ暗いけど、まあまあでもいいんじゃない、ゲームで。いろいろね、自分のストレスも発散できる
だろうし、ね。そうですね。本当にやっぱり今まで、うん、あ、趣味という趣味が、うん、まあ本とか、
本読むもんな、あ
なたね。そうなんですよ。でもその他にやっぱゲームはずっとあったんですよ、僕の中で。
うん、
でもやっぱもうゲームやると、寝ないし、ご飯も食わないしってなっちゃう。
ずっとやっちゃうんでしょ？そういう人いるよね。
高校生で立ったんですけど、うん、もういいだろうと。やっぱダメですね。
解禁してしまったら。
もう目も痛いし、腰も痛い。
だっす。
あと肩も痛い。
そうなるよね。力入るしね。肩も痛
い。はい。
まあ、ほどほどにして。
ゾンビですから。
はい。
はい。
わかりました。
ほどほどに。皆さんゾンビはほどほどに。
ゾンビっていうかね、ゲームはほどほどにね、みんなね。ということで、曲いってみましょう。
ゾンビの歌ですか？
いや、違うよ。
違いますか？
先月、配信リリースされました、私、高橋ふむみの曲でございます。Love is all you need。 はい、勝手に聞き上がれ、そろそろお別れのお時間でございます。いやー、松永瑞佳さん良かったですね。まあ本当に何回も言ってたけど、美人さんで、素敵な方でございましたよ。やっぱりいいね、やっぱり美人さんが来ると俺もテンション上がるしね、番組も盛り上がるしね、もう美人さんだけ呼ぼうかななんて思っちゃったりしますっていうのは冗談ですけども、ということでね、勝手に聞き上がる、次回はですね6月20日火曜日20時からでございます。またね、松永さん来ていただいて、次回はもっともっとね深掘りさせていただいて、アフリカの話とか聞きたいなと思ってるんでね、楽しみにしていただければと思いますよ。そんじゃあ、高橋文の勝手に聞き上がれ、お相手は高橋文でした。それではまた次回をお楽しみに。バッハハーイ。
この番組はあなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたしました。